Today, we begin our special Advent series for 2024.
今日から2024年のクリスマス前のアドベントシリーズを始めます。
And this year, I want to go through the four chapters of the Old Testament book of Malachi over the next 4 weeks as we build up to the celebration of the first Advent, the coming of Jesus Christ into the world on the day we celebrate as Christmas.
今日の私たちがクリスマスとして祝うイエス・キリストのこの世に、イエス・キリストがこの世に来られた大光節を迎えるにあたって、これから4週間にわたり、旧約聖書のマラキ書の4章を見ていきます。
Of course, the coming of this prophesied Savior, the Jewish Messiah, who would be given to the world to die for the sins of humans, to purchase our eternal salvation, is the first event we're told about in the New Testament.
もちろん私たちの永遠の救いを贖うためにまた人間の罪のために死んでくださる預言された救い主メシアの到来は新約聖書で最初に語られる出来事です。
But God gave us all the Jewish scriptures, the Old Testament, as his inspired, inerrant word before the coming of Jesus.
しかし神はイエスが来られる前から神の霊感を受けた間違いのない御言葉としてまたユダヤ教の聖典として旧約聖書を与えてくださいましたまたそれを通じてイエスがこの世に来られることを私たちに語られてきました
Now,As you can tell by looking, if you just look at the index in your Bible, Malachi is the last of God's words to us before the coming of Jesus.
そして聖書の目次を見ていただきますと分かるように、マラキ書はイエスが来られる前に私たちに語られた最後の神の御言葉なのです。
After this, after the book of Malachi, God would not speak again.In a way that we have recorded for us for 430 years.
この後、神は430年間の間、少なくとも記録に残っている聖書の記録に残る形で再び語られることはありませんでした。
Those years are a time of God's silence towards His people.
この430年間というのは、神の民に対する神の沈黙の期間なのです。
And the reason for that silence can be seen in the issues that are addressed here in the book of Malachi.
そしてこのようななぜこのような沈黙の期間があったのかについてはマラキ書を見ると理解することができます。
Now, you need to know the background of what was happening in Israel at the time this book was written.
でこのマラキ書を理解するにあたって当時のイスラエルで起こっていたことの背景を知る必要がございます。
In 586 BC, the people of Israel, after roughly 460 years of kings, starting with King Saul, if you remember, and then King David, the nation was defeated by the Babylonians, and many were taken into captivity into the land we know as Babylon.
サウル王から始まりダビデ王までのおよそ460年間にわたって王国としてイスラエルは統治されていましたが紀元前586年バビロニアに敗れ多くのイスラエルの民がバビロンの地に捕囚として連れて行かれました
Now the Babylonian captivity ended when Babylon was conquered by PersiaAnd the Persian king then freed the people of Israel to return as in large numbers to Israel.
これはバビロン捕囚と呼ばれますが、このバビロン捕囚はバビロニアがペルシャに敗れ、ペルシャ王がイスラエルの民を解放し、イスラエルの地に帰還させるまで続きました。
And so beginning then in 536 BC,With 50,000 returning under a man named Zerubbabel, and then in 458 BC under Ezra, and finally there was a third group with the man in the Old Testament we find his name is Nehemiah, The people had gradually returned to the land of Israel.
紀元前536年にゼルバベルの下で5万人が帰還したのを皮切りに、紀元前458年にはエズラの下で、そして最終的にはネヘミヤの下で第三陣が帰還することで、イスラエルの民は徐々にイスラエルの地に戻っていきました。
Now, the temple in Jerusalem and the city of Jerusalem had been rebuilt by the time of Malachi, and the people had been out of captivity by that time for about 100 years.
そしてマラキの時代には神殿と都は再建され、イスラエルの民は捕囚から解放されておよそ100年が経とうとしていました。
But we find when we look at the people of Israel that there's this strong sense of despair. There was a darkness throughout the land that can be seen when we read the book of Malachi.
しかしマラキ書に見られるようにイスラエルの地全体に強い絶望感と暗闇が漂っていました。
Their worship was weak.
彼らの捧げる礼拝は非常に弱いものでした。
It was half-hearted.
それは心のこもった礼拝ではありませんでした。
Their sin of failing to really worship God, it had infected all parts of their society.
神への礼拝を怠った彼らの罪は社会のあらゆる部分に浸透していきました。
And that really came from a place of unbelief in their God.
そして彼らの神にたこれは、それら、それは彼らの、神に対する不信仰の結果でした。
After all, this promised Messiah who would rule and who would reign from Jerusalem, he hadn't comeAnd while they were now out of captivity, they were still under foreign rule. And God had clearly in their minds forsaken them.
結局のところ、エルサレムから支配し治める約束されたメシアは未だ到来しておらず、イスラエルの民はバビロニアの捕囚状態からは脱したものの、依然として外国の支配下にあり、神に明らかに自分たちは見捨てられたのだというふうにイスラエルの民は考えていました。
And it's in the context of their dark, hopeless, spiritual state that we read in verse 1 of Malachi, the oracle of the word of the Lord to Israel by Malachi.
マラキ書一章一節の背景にあるのは、彼らのこのような暗い絶望的な霊的状態なのです。マラキ書一章一節、宣告、マラキを通してイスラエルに挑んだ、主の言葉。
Clearly, the next question for us has to be then, who is this Malachi?
次に私たちが考えなければならない問題は、マラキは誰なのかという問題です。
Now, we don't know much about the prophet Malachi outside of this book of the Bible.
預言者マラキについては、聖書のこのマラキ書以外ではあまり記述がありません。
In fact, Malachi may not even be a proper name here.
ひょっとすると、マラキという名前は個人の名前を指すものではないのかもしれません。
In Hebrew, the name Malachi means my messenger.
マラキという名前はヘブル語で単に私の使者という意味なのです。
So this final prophet, he may actually indeed just be a name, he may be nameless, which is perfectly okay. Because what is important here is not the prophet, but it's the message that the prophet is delivering.
ということは最後の預言者はひょっとしたら名もない預言者なのかもしれませんが、このことはここでは大きな問題ではありません。なぜならば重要なのは彼の預言が、彼のメッセージではないという点、どのようなメッセージであったかという点にあるからです。
It was not his message he was delivering. So whose message is this?
彼の預言は、彼のメッセージ、マラキのメッセージではありませんでした。それでは誰のメッセージなのでしょうか。
The Bible's clear. This is God's message.
聖書は明確にこの問いに答えています。これは主の言葉であり預言なのです。
The Bible says it is the oracle, that means, or the message, or the prophecy of the word of the Lord.
これは主の言葉であり、預言、神様から託された言葉なのです。
Now the word Lord in English versions is all capitalized, and in Japanese, Shu is in bold to show us that this is the proper name for God, Yahweh.
英語版の主を意味するロードはすべて大文字で書かれていますし、日本語版の主は太文字で書かれており、これは神の正式名称であるヤハウェであることを指しています。
Malachi here is just the messenger.
マラキは言葉を預かった単なる預言者に過ぎないのです。
The message is from God himself
このメッセージは神ご自身からのものなのです。
So whatever he says should be listened to, not because of the messenger, he's unimportant, but because of the person who is sending the message.
このメッセージは神ご自身のものからのものなのです。だからこそ主が言われることは何でも耳を傾けるべきなのです。つまりメッセージを預かる預言者が重要な人物であるから耳を傾けるのではなく、そのメッセージを送っている方、その方が重要だからこそ耳を傾けるべきなのです。
And in this case, the person sending the message is God.
このメッセージを送っている方とは神ご自身なのです。
Now what God says will come in a series of seven statementsspread across the four chapters of Malachi. And then there's going to be seven questions where the people of Israel question God's statement, and then God defends what he says.
神が言われていることはマラキ書4章全体にわたって書かれている7つの声明とイスラエルの民の声明に、その声明に対する7つの疑問、そして神ご自身が言われたことの正しさを証明する7つの弁護にマラキ書は分かれています。
Today we see the first two of those pieces of dialogue.
本庁は最初の2つの対話を見ていきます。
Let's read verses 2 through 5.
それでは2節から5節までを読んでいきましょう。
First we see the statement, I have loved you, says the Lord
まず最初の声明が2節に書かれています。私はあなた方を愛している、主は言われる。
And then we see their question, but you say, how have you loved us?
そして次にイスラエルの民の質問が来ます。しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。
And then God's responseIs not Esau Jacob's brother? declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. I have laid waste to his hill country and left his heritage to jackals of the desert. If Edom says, we are shattered, but we will rebuild the ruins, the Lord of hosts says, they may build, but I will tear down, and they will be called the wicked country and the people with whom the Lord is angry forever.Your own eyes shall see this, and you shall say, Great is the Lord beyond the border of Israel.
そしてそれに対して神は次のように答えられます。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉。しかし私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地を荒野のジャッカルのものにした。たとえエドムが私は打ち砕かれたが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう言われる、彼らが建てても私が壊す。彼らは悪の領地と呼ばれ、主が常しえに怒りを向けるためと民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う、主はイスラエルの、地境を越えておなお大いなる方だと。
The beginning of Malachi's prophecy from God, it begins with the beautiful words, I have loved you.
マラキ書の神からの予言の冒頭は、私はあなた方を愛しているという美しい言葉で始まります。
This is the primary message that God wants his people to hear.
これこそが神が民に聞かせたい最も重要なメッセージなのです。
God has an intense bond with the people that he has chosen as his own.
神はご自身の民として選ばれた民と強い絆で結ばれているのです。
And just like us, too many times, in what we will see is their hopeless apathy towards God, they question his love for them.
しかしその選ばれた民は私たちも同様ですが、神に対して絶望的なほど無関心であり、彼らは神の愛に疑問を抱いているのです。
How have you loved us?
だからどのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと聞いているのです。
We don't see any evidence of that, God.
人々には神が愛してくださっているという証拠が何一つ見えないのです。
When the people looked around, what they saw was a rebuilt temple that was nowhere near as beautiful as the first one that King Solomon built. They saw a Jerusalem where no king of Israel ruled from David's line. And they saw the constant reminder that they existed only by the goodwill.Of the Persian Empire.
人々が見渡してみたのは、ソロモン王が最初に建てた神殿ほどは美しく再建できなかった神殿であり、ダビデの血筋からイスラエルの王が一人も輩出されないまま統治されているエルサレムであり、それを通じてペルシャ帝国の善意によってのみ自分たちが存在していることを常に思い知らされているという事実でした。
They were not their own independent country with their own king.
当時のイスラエルは自分たちの王がいる独立した国ではありませんでした。
And so, they saw no evidence of the love that God is saying that he has towards them.
ですから彼らは神が自分たちに対して持っているという愛の証拠を見ることができなかったのです。
And so what?God does is he takes them back to the earliest days of their ancestors when Jacob and Esau, two twin brothers, were born to Abraham's only son Isaac and Isaac's wife Rebecca.
ですから、彼らは神が、そこで神はアブラハムの一人息子イサクと妻リベカの間に双子のヤコブ双子の兄弟ヤコブとエサウが生まれたその昔、彼らの先祖の最も古い時代に引き戻して語っているのです。
Now, Jacob would eventually have 12 sons who would become the head of the 12 tribes of Israel.
このヤコブはやがて12人の息子を設け、その息子たちがイスラエルの12氏族になりました。
God would lead those 12 tribes out of their land of captivity in Egypt, where they numbered now into the hundreds of thousands, and he would lead them into the promised land of Israel, where they had now been restored, but not with the glory of their former kingdom.
神はエジプトの地で数十万人にも増え、捕囚となった十二氏族をエジプトの地から導き出し、かつての栄光ほどはなかったものの約束の地、イスラエルへと導き出しました。
But what God wanted them to see was that all of that history began with one small choice by God's sovereign plan.
神がイスラエルのために見てほしかったのは、この歴史はすべて神の計画による一つの選択から始まっているという事実でした。
God chose to love Jacob rather than his brother Esau.
神は兄のエサウではなく弟のヤコブを愛することを選ばれました。
God could have chosen Esau. He could have done the same thing through him that he did through Jacob.
神はエサウを選ぶこともできましたし、エサウを通じてヤコブとしたのと同じことをすることもできたのです。
Instead, he chose Jacob.And he made him into the nation that was now questioning his love for them.
しかし神はヤコブを選び、そこからイスラエルの民を作り出したにもかかわらず、その民自体が神の愛を疑っているのです。
He could have treated them in the way he treated the Edomites that came from Jacob's brother Esau.
神はヤコブの兄弟エサウから生まれたエドム人を扱うようにイスラエルの民を扱うこともできたはずなのです。
His wrath was against the Edomites because historically one of their tribes, the Amalekites, were one of the first people to come against the nation of Israel.
神はその怒りをエドム人に向けられました。なぜならば歴史的に見るとエドム人の部族の一つであるアマレク人がイスラエルに最初に敵対した民族の一つだったからです。
Exodus 17:8 tells us that Amalek came and fought with Israel at Rephidim.
出エジプト記17章8節には、さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦ったと書かれている通りです。
The Amalekites and other Edomite tribes from Esau continued to be a thorn in Israel's side throughout their history until they were ultimately defeated and their homeland, just as prophesied, became a barren desert.
アマレク人をはじめとするエドム人は最終的に敗れて彼らの故郷が不毛の砂漠となるまでその歴史を通じてイスラエルに敵対し続けました。
Now, the Edomites still actually existed in the time of Jesus, but just a small remnant of the great people and tribes that they had been in the past.
イエスの時代にもエドム人は存在していましたが、かつての偉大な民族としての影はなく、ほんの少しの人々が残っているだけでした。
And all this took place because God...chose to love Jacob rather than Esau.
これはすべて神がエサウよりもヤコブを愛することを選ばれたからこそ起きたことなのです。
In fact, the love for Jacob was so strong that the word God uses to contrast that love is hate.
実際、神のヤコブへの愛は非常に強かったため、神はその愛に対する言葉として憎しみという言葉を用いているほどです。
Now, I would caution us that we should not see this hate in some sort of sinful way, but instead we should see that all of us, by virtue of being human beings, all of us should be hated by God because of our sin.
この、神の憎しみを後ろ向きあるいは罪として捉えるのではなく、私たちは皆罪深い人間であるがゆえに神から憎まれるべき存在、憎まれるのが当然の存在なのだと捉えるべきだと思います。
This hatred the Bible describes calling it God's wrath.
この憎しみは神の怒りと聖書の中では表現されることがあります。
And Romans 1, chapter 1, verse 18 tells us, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth.
ローマ人への手紙1章18節には、18節というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからですと述べられています。
And then a few chapters later in Romans 3 it becomes clear that every single one of us is included in that description of being unrighteous and ungodly.
そして数章後の、数章後のローマ人への手紙3章では私たち全てが不義であり罪深いことが明らかにされています。
Romans 3:23 draws this conclusion, for all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと結論付けられています。
All of us, every one of us, every human who's ever been born deserve God's wrath, His hatred.But in his great love, he chose some, like Jacob, for salvation, rather than to let us receive the just rewards of his wrath for our sin.
私たちは皆神の怒りに値するのですが、神はその大いなる愛において罪の報いを受けるのではなく、ヤコブのように特定のものを救いに選ばれたのです。
And that shows us his great love for those who he chose.
この事実は神が選ばれた人たちに対して抱いている神の大きな愛を示しています。
But you and I can be just like the people of Israel.Rather than seeing the incredible goodness and love in God for redeeming sinners, we can become like Israel and question God, how have you loved me?
しかし、罪人をあがなう神の驚くべき善意と愛に気づくどころか、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですか?とイスラエルの民が神の愛を疑ったように、私たちもまた神の愛を疑う時があります。
And when we do that, we fail to see just how incredibly powerful the words of John 3:16 really are. For God so loved the world that he gave.His only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
私たちはそのような時、ヨハネによる福音書3章16節で、16節の言葉が本当にどれほど力強いものであるかを理解できていないのです。ヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。
God could not show his love to those who were in sin.
神は本来であれば罪の中にある者に愛を示すことができなかったはずなのです。
For a just God, the only truly righteous, the only truly holy response to our sin was and is His wrath.
私たちの罪に対する唯一の真で正しく聖なる反応は神の怒りであるべきだったのです。
But God chose to send Jesus Christ. He chose to send His only Son.To die on a cross and to take that wrath on himself and die in our place for our sins.
しかし神はその一人子であるイエス・キリストを十字架につけ死なせ、イエス・キリストは神の怒りを一身に受けて私たちの罪のために私たちの身代わりとなって死ぬことを選んでくださったのです。
Jesus Christ can then become our substitute so that rather than responding to us with wrath, God can act towards those he chooses in love.
イエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったがゆえに、神は私たちに怒りで応じるのではなく、 愛を持って選ばれた人たちに対して愛の行動を起こすことが愛で対応することができるようになったのです。
And the people of Israel were the first to experience that and to demonstrate what Jesus himself would accomplish for us.
イスラエルの民は神の愛を最初に体験し経験し、イエスが私たちのために成し遂げてくださったことを最初に体験した経験した人々でもありました。
And so God calls his people to look back at his treatment of them compared to the Edomites and to understand that in his great love for them。
神はエドム人と自分たちへの扱いを比べながら振り返ることで、その中にイスラエルの民への大きな愛があることを理解するように呼びかけているのです。
And so verse 5 ends this first section, your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord beyond the border of Israel.
このマラキ書1章の最初の部分を5節で終えるにあたって、神は次のように述べています。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う。主はイスラエルの地境を越えて大いなる方だと。
The first answer, the despair and the hopelessness that can creep into our lives, even as Christians, is to look back at how loved we are by God in the fact that He sent a Redeemer who has been pictured all through the Old Testament to redeem us, and He chose us to be saved from His wrath by the shed blood of our Savior.Jesus Christ.
クリスチャンであっても絶望が人生に忍び寄る時はあります。そのような時に私たちが取るべき最初の対応は、私たちがどれほど神に愛されているかを振り返ることにあります。旧約聖書を通じて描かれているように、神が私たちの罪の、贖い主を使わし、救い主イエス・キリストの流された血によって神の怒りから救われるように私たちを選んでくださったという事実は、神の私たちに対するあふれる愛を示しているのです。
One of the reasons that the people of Israel had found themselves in a situation where they were not trusting God and where they were not seeing His great love for them and that they were in this state of hopeless despair is that they had turnedeven their worship into just a pattern and a series of apathetic rituals.
イスラエルの民が神を信頼できず、自分たちに対する神の大いなる愛に対しても疑問を抱くような絶望的な状態に陥ってしまった原因の一つは、神の礼拝を無気力な儀式、パターンに変えてしまったことにあります。
And it was their religious leaders.It was their priests who bore the highest blame for this situation.
このような状態に陥った最大の責任は宗教指導者である祭司たちにありました。
And so for the next two statements, God is actually going to address the priests.
ですので、次の2節には、祭司たちが負うべき最初の責任を神は明らかにしています。
We're just going to look at the first one today.
今日は最初の責任を見ていきます。
And again, we see the same structure.
ただマラキ書を通じて同じような構造が何度も見られます。
First, we see God's statement again in verse 6. A son honors his father and a servant his mother. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear?Says the Lord of hosts to you, O priests, who despise my name.
まず6節に再び神の宣言、言葉があります。6節、子は父を、しもべはその主を敬う。しかし、もし私があなたの父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を蔑む祭司たち。しかしあなた方は言う。 どのようにして、あなたの名を蔑みましたか。
And then, secondly, we're going to see the questioning of this by the people, or more likely it's the priest here, as verse 6 ends. But you say, how have we despised your name?
そして6節の終わりには民衆あるいは祭司の口から出たと思われるどのようにしてあなたの名を蔑みましたかという質問が出てきます。
And then God's response, showing the proof of what he says, starting in verse 7. The Bible says, by offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised.When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept you or show you favor, says the Lord of hosts? And now entreat the favor of God, that he may be gracious to us, with such a gift from your hand. Will he show favor to any of you, says the Lord of hosts? Oh, that there were one among you who would shut the doors,that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. For from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense will be offered to my name and a pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say that the Lord's table is polluted,And its fruit, that is, its food, may be despised. But you say, what a weariness this is, and you snort at it, says the Lord of hosts. You bring what has been taken by violence, or is lame or sick, and this you bring as your offering. Shall I accept that from your hand, says the Lord? Cursed be the cheat who has a male in his flock and vows it, and yet sacrifices to the Lord.What is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations.
そして7節から始まる神の弁護は神の主張の正しさをはっきりと示しています。7節から。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足の苗えたものや病気のものを捧げるが、悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうか。万軍の主は言われる。さあ今度は神に嘆願したらどうか我々を憐れんでくださいとこのことはあなた方の手によることだ神があなた方のうちに誰を受け入れるだろうか万軍の主は言われるあなた方のうちには、扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯せないようにする人が一人でもいるだろうか私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手から捧げ物を受け入れない。日の昇るところから日の沈むところまで、私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。まことに国々の間で偉大なのは私の名。万軍の主は言われる。しかしあなた方は主の食卓は汚れているその果物も食物も蔑まれていると言って私の名を汚しているまた見よなんと煩わしいことかと言ってその蔑みの言葉を吐いている万軍の主は言われるあなた方はかすめたもの足の苗えたもの病気のものを連れてきて捧げ物として捧げるが私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか主は言われる自分の群れのうちにオスがいてそれを捧げると誓いながら損傷のあるものを主に捧げるようなずるいものは呪われる私は大いなる王であり万軍の主は言われる私の名は諸国の民の間で恐れられているからだ
If you were to choose a key verse for the book of Malachi, it would probably be verse 6. If then I am a father, where is my honor?
マラキ書の最も重要な一節を選ぶとすれば、おそらく6節。しかし、もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのかになるのではないでしょうか。
The priests who were supposed to lead the people in the worship of God were leading and worship in a way that did not honor God.
神への礼拝を、礼拝で民を導くはずの祭司たちが、神を敬わない方法で礼拝を捧げることに民を導いていたのです。
The sacrifices they offered, rather than being a symbol of the purity required of the one who would take the wrath of God for our sins, but having none of his own, those sacrifices were imperfect and they were flawed.
祭司たちが捧げた生贄は私たちのために罪の怒りを一身に受けながら自分自身は罪を何一つ犯されなかった、お方が必要とされる純粋さの象徴であるどころか不完全であり欠陥のあるものでした。
The disrespect for the worship of God shown by these acts actually brought God to the place of cursing those priestsAnd those raising and offering those animals as sacrifices.
これらの行為によって示された神への礼拝に対する尊敬の念の欠如は明らかです。これらの行為は神を、それらの祭司たちや生贄に捧げられる動物を飼育し捧げる者たちを罵るところまで導きました。
Church, when we worship, God demands our best.
私たちが礼拝するとき、神は、私たちの最善を要求され、期待されているのです。
He has every right to expect this and to command this as our creator.
私たちの創造主である神には私たちに最善を要求する権利があるのです。
He determines what worship to him should look like.
神への礼拝がどのようなものであるべきか、神ご自身がお決めになるのです。
Notice in verse 8 that they were treating God worse than they treated their civil government leaders.
しかし8節にあるように祭司たちは神を地上の指導者たちすなわち総督たち以下の存在として扱っていたことがわかります。
He said, the Bible says there, present that to your governor. Will he, the governor, accept you or show you favor? Says the Lord of hosts.
8節、さああなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを受け入れるだろうか、あなたに好意を示すだろうか、万軍の主は言われる。
In other words, if you wouldn't treat a human leader with that type of disrespect, why would you treat the God of the universe in that way?
人間の指導者、地上の政府の指導者たちにさえそのような無礼な尊敬の念のない仕打ちを祭司たちはしないにもかかわらず、なぜ全宇宙の創造主である神にそのような仕打ちをしたのでしょうか。
And church, we should apply this to our own situation.
このことを私たちは自分たち自身の状況に当てはめて考えるべきです。
God demands and expects worship in certain ways.
神は特定の方法で私たちが礼拝を捧げることを要求されています。
We can't just decide how we want to worship God based on how we feel about it, or how convenient it is for us, or, well, this seems to work, so let's just do it.
神をどのように礼拝するかは、それをすると自分の気持ちがいいから、そのような礼拝をすれば都合がいいからという理由で決めることはできないのです。
Our worship, starting with the basic question, what is a church, must be based on God's ideas.
教会とは何かから始まって私たちの礼拝は神の考え方に基づいていなければならないのです。
And where do we find those ideas? We find them in scripture.
そして私たちは聖書の中に神の考え方を見出すことができます。
Now there's two ways of looking at worship.
どのように礼拝をすべきかについては2つの考え方の潮流があります。
One says, we worship God how he has specifically commanded us to do, and the other says that anything not specifically forbidden in scripture, that's totally allowed in worship.
一つは神が命じた方法に忠実に礼拝を行うという考え方で、もう一つは聖書に特別に禁じられていないことは何でも許されるという考え方です。
I hope that when you come to our worship services, you can tell that we try to align our worship closer with that first description, that what the Bible says is commanded, that's what we try to do.
皆さんは YYBC での礼拝を最初の考え方、神が命じた方法に忠実に礼拝を行うという考え方に近づけようとしていることがお分かりいただけるかと思います。
We attempt to structure our worship. We attempt to structure our church government to be closely aligned with the commands and with the patterns that we see in Scripture itself.
私たちは聖書そのものにある命令やパターンに忠実に礼拝や教会運営を構成しようと考えているのです。
Our church and our worship should be aligned with the commands and the principles that are laid out in the Bible.
私たちの教会と礼拝は聖書そのもの、聖書に記されている命令と原則に沿ったものでなければなりません。
Now, of course, we don't do this perfectly. And other churches who also believe exactly as we do would draw different lines than we do.But the goal is to conform our worship as closely as possible with what God has revealed for his people.
もちろん私たちの教会が、これを完璧に実践しているわけではありませんし、私たちと同じような信仰を持つ他の教会でも何が正しい礼拝なの、礼拝であるかについて私たちとは異なる線引きを行っている教会もあります。しかしここでの目標は私たちの礼拝を神ご自身の民のために掲示されたことをできるだけ、されたことにできるだけ一致させることにあります。
So that controls what music we use. It controls how we perform it.
それは私たちがどのような音楽を使い、どのように演奏するかを決定しています。
It controls how we pray in worship and how we use scripture in worship.
それは私たちが礼拝でどのように祈り、礼拝でどのように聖句を使うかを決定しています。
It's not simply prayer, it's not simply a transition. It is commanded and prominent in leading the church to worship God.
音楽や祈りは単なる礼拝のさまざまなパートをつなぎではないのです。神を礼拝するようにと導くため、神を礼拝するように導くためにやるよう神から命じられたものであり、重要なものなのです。
It affects how we view the ordinances of the Lord's Supper and baptism and how we preach the Word of God.
それは主の晩餐とバプテスマの儀式をどのように実施するか。神の言葉をどのように述べ伝えるかに影響するのです。
Folks, you don't need my life stories. You don't need me to come up here and give you my opinions and just add a bunch of proof text to that. And so we preach expositionally through the Word of God, staying very close to the text of Scripture so we can hear from God exactly what God Himself is telling us in His Word.
皆さんに必要なのは私の人生の物語でもなく聖書の箇所に聖書の聖句に裏付けられた私の意見でもないのです。 だからこそ私は皆さんが直接神が皆さんに語りたいと考えていることを聞けるよう、神の御言葉を説明的に説教し、聖書の本文に忠実であろうと努めているのです。
It is God's words and it is God's voice that we want to hear from in our worship service.
私たちが礼拝で聞くべきなのは神の御言葉であり、神の声なのです。
We translate into Japanese and English so we can try to make sure that the Word of God and the worship of God is accessible to as much of our entire church body to the greatest degree possible so that we can make disciples as God has commanded us to do.
私たちは礼拝でのメッセージを日本語と英訳に翻訳することで、神の御言葉と神の礼拝が可能な限り教会全体からアクセスできるよう努めております。それを通じて神が命じられた通りに弟子を作ることができるようにしたいと考えているからです。
And we do all of these things because as verse 14 ends by saying, For I...God is a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among all the nations.
そして私たちがこれらのことを行うのは14節の終わりにあるように、私は大いなる王であり、私の名は諸国の民の間で恐れられているからなのです。
Folks, I don't want you to come into this building and just leaveAfter a service, feeling good about yourself, or encouraged, or loved. Now, all those things are good.
私は皆さんにこの教会に来て、自分はそんなに悪い人じゃない、それなりにいい人であると思うため、あるいは他の人に励まされたり、愛されたりするためだけに来てほしくないと考えています。これ自体は決して悪いことではありませんが、
But far greater than any of those is we should leave this place with a greater fear, a greater awe, a greater sense of worship of our God, and a greater sense of urgency that His name needs to be spread among the nations, starting right here in our hometown of Yokohama.
そうしたことよりもはるかに大切なことは、私たちが神に対する畏怖と畏敬の念をより強く持ち、ここ横浜をはじめとして神の御名が多くの人々の間に広まる必要性があるという切迫した気持ちをより強くこの教会から帰るときに持ってほしいと考えています。
And we are only going to be successful in that goal when our hopeis solidly based on knowing this truth that God loves us.
私たちの希望が神に愛されているということに裏付けされていると、私たち自身が確信できるときにのみ、神の御名を多くの人々に広めるという目標を達成することができるのです。
Knowing that God's love remains and is still here.With his people.
神の愛がその民にとどまっているということを知ることが大切なのです。
When we're looking at Jesus and seeing the love of God that he showed us by sending him as our Savior, then our worship will be exactly what God intends it to be.
私たちがイエスに焦点を当てるとき、すなわちイエスを救い主として使わされたときに示された神の愛に焦点を当てているときのみに、私たちの礼拝は神が意図されたものとなるのです。
It will be focused on him. It will be reverent before him. And it will remind us of the hope that we haveBecause God says, I have loved you.
このような時にのみ、神に焦点を当てた礼拝を捧げることができるのです。このような時にのみ、神の御前で神にふさわしい礼拝を捧げることができるのです。 そして神が私はあなたを愛したと言われたからこそ私たちが希望、私たちが持っている希望を思い起こすことができるのです。
And that's our hope, that God loves us.
神様が私たちを愛してくださっているということ自体が私たちの希望なのです。
Let's pray. 祈りします。
それでは祈りましょう。
Our Heavenly Father, we just praise you today because you loved us.So much that you sent Jesus Christ to become one of us, to take on our sin, take your wrath, take your anger that we rightfully deserved, and to take it on himself so that you can tell us that you love us, that you chose us in him before the foundation of the world, that we should be your holy people. Lord, help us to truly live.A life that shows we are yours, to be the church and the people that you have called us to be this week, wherever we go, with our words, our attitudes, and our actions. May we glorify you. We pray this in the wonderful name of our Savior, Jesus Christ. Amen.